今日はネヘミヤ記から社会と教会のリーダーシップ像、仕事を割り当てるという題が掲げられております。でこれはネヘミヤ記の第3章全体からなんでございます。で私はこの1節から、一応5節まで聖書が書かれておりますが、そこをまず拝読させていただきます。で皆様もお気づきのように大変退屈な三章というのは、名前とそしてネヘミヤが修理しようとしていた城壁の場所が書いてあるだけなんですね。それが最初の一節から32節までずっとその繰り返しです。それでは1節から5節まで拝読いたします。こうして大祭司エルヤシブはその兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。彼らはそれを整備して扉を取り付けた。彼らはメアの櫓まで整備し、ハヌエヌエの櫓まで及んだ。彼の次にエリコの人々が建て、その次にイムリの子ザクルが建てた。上の門はセナーの子らが建てた。彼らは梁を置き、扉、貫抜き、横木を取り付けた。彼らの次にコツの子ウリアの子であるメレモテが修理し、その次にメシャズベエルへの子ベレクヤの子であるメシュラムが修理し、その次にバーナの子サドクが修理した。その次にテコア人たちが修理したが、その優れた人たちは彼らの主人たちの工事に協力しなかった。でこのように、記述がずっと32節まで続きます。それでは一言お祈りさせていただきます。愛します天のお父様、夏の暑い背中でございますが、変わらずに賛美礼拝を今日もお供えくださりありがとうございます。ネヘミヤを通して私たちがリーダーシップ像ということについて学んでおりますが、今日は仕事を分ける、分担をする、そのリーダーとしてのネヘミヤを姿から学びたいと思っております。神様どうぞこの場所にご臨在くださいまして、私たちにネヘミヤの姿を通して現代の教会の在り方も教えられているように思うことでございます。どうぞ私たちの心を開いて、あなたご自身が語りかけ、そしてそれを私たちの生活の中に、個人的な実際的な行動の中に生かされることができますようにお導きください。これからの時はあなたの御手に委ねます。尊き主イエス様の御名によってお祈りいたします。で私も最初この3章からのメッセージをするように、ことを知りましたときに、あ、大変な場所だな、難しいなと正直思いました。しかし、この場所をですね読み始め、そして私の聖書の巻末にはネヘミヤ時代の城壁というものが載っておりました。でそれをしばしば眺めておりまして、これはどのぐらいの大きさで、そしてここに書かれている人々とその場所、そしてその城壁の長さというのをこうしつこくこの測り始めたのですね。でコンパスがあればいいんですけども、そのような高級なものがなかったので輪ゴムを引っ張り出しまして、それであれは伸縮時代ですから、皆さんここにございます、今地図に載っておりますようにネヘミヤのこの城壁の長さを調べていったわけです。そうしましたら、だいたい 3.5 キロに満たないんですね、全周。でこの本の中にも南北500メートル、東西1キロということですから、だいたい3キロですね。でぐにゃぐにゃ、それにこうちょっと凸凹がありますので、輪ゴムの記録によると、長さによると 3.5 キロ弱ということになります。ああそうだ、案外狭いんだということが分かりました。で今呼びました大祭司エリヤシブはその兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。そして彼らはメアの櫓まで整備し、 ハナヌエルの櫓にまで及んだと書かれております。そこを見てみますと、やはりその輪ゴムではありませんけれども、縮尺で見るとたった150メートルなんですね。ああ、こんなに短い距離なんだっていうことが分かりました。そして、皆さんご存知のように、ペルシャの王様の検釈官として非常に高い身分にいたこのネヘミヤが、神様からの感動を受けて、この城壁をもう一回再建し直さなければいけない、戦争によって、完全に破壊され尽くされたこの城壁をもう一度建てようという、そういう願いを持って彼は来たわけです。そしてその強い願いを人々に伝えて、たった52日間でこの全州ですね、周りをやり上げてしまいました。で、この羊の門、あるいはその他いろいろな場所が書かれておりますけれども、それがずっと最初の羊の門から始まって、やはり左回りにずっと行って、もう一度羊の門まで戻るまで、誰がどこを修理した、どこからどこまで修理したっていうのは、この3章全体に書かれているわけです。で、一見これをそのまま読んでしまいますと、なんと退屈な、飛ばしてもいいかと思うようなところですけれども、私のようにしつこくですね、こうやって測っていくと、この長さで、そして、狭いところを案外みんな非常に短距離のところをたくさんの人々が力を合わせてやったことが、たった52日間というこの非常に短い距離で終えた秘訣なんだということを私は納得したんですね。ですから聖書というのは、字面だけ読んでしまうと大変つまらないように見えますけれども、よく調べてみるとそれが絵になり、そしてそれがだんだんこの立体的になってきて、そしてその中にいた人たちが動いてくるんですね。そうすると大変この聖書というのは本当に面白いんだなと思って、この3章に私自身のめり込んでしまいました。ですから私が一人でこの恵まれてしまったかと思いますけれども、そのようにしてこのネヘミヤの時代のエルサレムの城壁の再建、このことを通して指導者は人々に仕事を割り当てることができる、それはとても大切な大きな指導者としての資質であるということを今日学んでいきたいと思います。午前中の礼拝で、イスラエルが滅ぼされて、バビロンにですね滅ぼされて、そして神殿再建の話がされました。で、それまでが大体70年、そしてその神殿再建からこの城壁再建までがやはり70年なんですね。で、このことを知った時もエレミヤという人が、やはりイザヤと同じようにその当時活躍していた、預言者がエレミヤのこの29章の10節にこういうことを言っています。主はこうおせられる、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせると、こういう約束をエレミヤははっきりと70年という数字を出して予言をしております。その成就がこの一つであるわけです。ですからこのネヘミヤの城壁の再建補修工事を一つ取ってみても、歴史の背後には神様がいらっしゃるということがわかります。で、私たちはこのことから、ネヘミヤからリーダーシップを学んでいきたいと思います。まず第一に、指導者のネヘミヤは神様からの大変はっきりとした証明、この仕事はしなければならないという証明感を持っていたことでございます。で、それは彼が聖書の中の2章の12節に言ってますように、私の神が、神が先に出てくるわけですね。私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされること、これが城壁再建ですけれども、彼は神様によって感動されて、この大事業である自分の愛する神殿があり、 そしてエルサレム、神の臨在の場所、その城壁がまだ再建されないでボロボロであるということを悲しんで、これをどうしても再建したいという、この心を動かされたのは神様である。ですから自分ではなくて神からの感動を受けてこの仕事をするという、神からの証明ということが、私たちが何か一つの物事をしていくときにとても大切な大きな土台となることであります。で、2番目にエレミアはその自分がこれからしようとする城壁再建ですけれども、その事柄の明確な全体像をはっきりと把握しておりました。いい加減なことで仕事を始めて、いい加減なもので、あなたはこう、私このようなことをしなければならないという、そういうリーダーが目的も分からず、そして何きちんとした最終的なことがはっきりしないリーダーのもとで仕事をするということは考えられないわけでありますけれども、やはりネヘミヤもはっきりとそのなすべき全体像を把握していたということが分かります。でそのことは2章の12節から15節に、彼は真夜中たった一人で動物に乗ってと書いてありますけれども、まあ、ロバかラバかでしょうか、調べて歩いています。そしてそのことによって彼は周到な下調べをしていたということが分かります。ですからこれからしようとしていることの全体像を、彼はこの下調べを通して明確に自分の頭の中でそのことが出来上がっていたということです。で3番目に、彼はですね、リーダーとして自分が与えられたこの明確なビジョンですね、をそれを自分一人だけではなくて人々と共有することができた。これが今日私が与えられている大切な部分につながっていくわけですけれども、このようにエレミアは言っています。エレミアの 2-18 を見ますと、私に恵みをくださった神の御手のことと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた、そのエルサレムの人々に告げた、ここにこの告げたというこのコミュニケーションの投げかけがあるわけです。そしてそこで彼ら人々ですね、さあ再建に取り掛かろうと言ってこの良い仕事に着手したと、そのリーダーからの投げかけに対して人々が答えた、このコミュニケーションができたということであります。この部分においては先週木橋先生が大変良いメッセージをしてくださいましたので、これ以上をお話しする必要はないと思いますけれども、私も同じようにですね、木橋先生は中学の時のムカデ競争の話をなさいましたけれども、本当に大学時代の私が4年生の時、みんなその聖書研究会の先輩が全部卒業してしまいまして、4年生であり女性であるということなのにですね、その聖書研究会の、まあ、ここにもその後輩の方がいらっしゃいますけれども、リーダーをしなければならない状況に立ち至りました。そして、私はそのリーダーシップなんていうものは何にも知らないわけですから、ただ先輩方がやってきたことをやらなければならないということで、新入生勧誘役やりますよね、4月になると新しい1年生が入ってきますので、自分たちの部に入ってくださいというその新入生勧誘の準備をしていたわけです。で私はやるべきことは知っておりましたから、一人で部室というか、その当時は久保先生のお宅に学生センターというのがありまして、そこでやっておりました。で私は本当に心細かったのです。で一人でガリ板を切りですね、そしてこの昔はこのバタンバタンってやるこの印刷機ですが、だいぶ古い話でございます、恐縮ですけれども、で本当に私一人がやってる時にですね、そこに颯爽とではないんですけど、今でもその兄弟がですね現れた時の私のこの嬉しかった感動がですね忘れられないでいるんですけれども、現れてですね黙々と手伝い始めたんですね。 で、それしてその兄弟だけではなくて、また一人また一人とこの加わって、私は何にも言っていないんですけれども、皆さんの方が大人で何をすべきか分かっていて、そこにやってきてお手伝いをしてくださったわけです。で、私はその時初めて、その責任者というかリーダーというのはこのことをする、そして皆さんどうぞよろしく一緒にやりましょうというこのメッセージを出していなかった。で、ただ一人で黙々とやっていたということをその時気がついたわけです。そして、本当に神様のお仕事というのは自分一人ではなくて、みんなが力を合わせてやるということがどんなに大切か、その時のその現れたその兄弟の姿とですね、名前とか今でも忘れられないでいるんですけれども、どんなに嬉しかったかということなんですね。ですから、人々にコミュニケーションができるということですね。明確のビジョン持って、そしてそれを人々に伝え、そして人々からその応答を得て一緒にやるという、そのことがとても大切なわけです。それから4番目ですけれども、その今の第3番目のポイントとつながりますが、自分一人で何もかもするのではなくて、人々に仕事を割り当てることを知っていることでございます。で、これはとてもリーダーとして大切な資質であります。で、これをできるということは、他の人を信じて仕事を任せるということがなければそのことはできないわけです。自分が何もかも知っている、自分が何もかも誰よりも上手にできるという考え方を持っておりますと、人に任せることができません。しかし、そうではなくて、本当にまずこの任せることができる、その背景にはですね、その人の中にまず自分の限界を知っているというわけです。一人の人は全知全能ではありません。いくらリーダーという場所を与えられた人も、リーダーになったからといってその人が急にですね、何でもかにもできる人であるわけではありません。一人の人のできることは限界があるということをまず知っております。そして2番目には、自分にはない賜物を他の人が持っていることを認める謙遜さを持っている人ではないでしょうか。自分にはないけれども、あの人にはこれがある、あの姉妹にはこういう良いところがある、あの姉妹には私がないこのような賜物を持っている、そういうふうに他の人の持っている賜物を認めるという謙遜さがあるということでございます。で、4番目に、これも大切なことですけれども、そのやり上げた結果ですね、その結果を、結果の栄光ですね、よくできた嬉しいというその時ですね、達成感がありますけれども、その結果の栄光は私がリーダーシップが良かったからというのではなくて、そのみんながやったからという、そのみんなの栄光である。そしてその栄光の最終的なものは神様がそのに栄光を期するということに、そのことを知っているわけです。で、次にちょっとそこにあるのと順番がひっくり返りますけれども、リーダーとは人々をそのコントロールするのではなく、人々がいかによく効率よく協力して働くことができるか、この人々に仕える心を持っている、そのことが大切ではないでしょうか。だいたい聖書にもありますね、あなた方は牧者は人々を支配するのではなく、あなた方はその人々に仕えるためですと、ペテロは牧者あるいは長老たちに教えております。どちらかというとリーダーシップというと、その人々を自分の思うようにコントロールすることというふうに履き違えてしまいますけれども、そうではなくて、人々がどれのようにその人が持っている力を上手に発揮できるように下準備をし、そのためにお膳立てができる、それがリーダーの分担できるための一つの心構えであると思います。そして5番目になりますけれども、そのためには人々を見る洞察力が必要であります。 全然得意でないものにその人を任せるということは知恵がありませんよね。ですから、あ、この人はこういうことができる、この人はこういうことが得意なんだということを見る、その洞察力が持っていることが必要であります。で、それはネヘミヤ記にも書かれてありますけれども、後ろの方にそれぞれ自分の家に面するところを修理したとか、自分の部屋に面する部分を修理したと3章の28-29節の方に書かれております。で、この自分の家とか自分の部屋ですから、一番よく知っているところですし、その面するその城壁が破れていたらやはり心配ですから、一生懸命やる、そのもう動機ですね、モチベーションが高まるわけですよね。ですからちゃんとネヘミヤは、あなたはここを修理してくださいと分け与えることができたわけで、非常に知恵がありました。これは人間のネヘミヤさんは真理をよく知っていたということが分かります。で、それはやはり洞察力となって人々を上手に仕事に分担をすることができる結果につながっていくわけです。で、この洞察力というのはやはり上からの知恵がないと与えられるものではありません。そしてその上からの知恵というのはやはり祈りによって、この人にはこの仕事がふさわしいのかなということが分かってくると思うであります。で、私もこの頃思うのですけれども、自分一人ではなくて、特にアンデレ活動というのが、アンデレ係というのが決められましたけれども、このシステムが大変よく今動いていることを感謝しております。新しい方が来ると、何々さん、あなたこの人よろしくお願いしますというふうに直ちにこの紹介し、このくっつける役を私はしているわけですけれども、それを私一人がですね、他の人には絶対その触らせない、私一人が全部その人と新しく引きた人をなんとか、その牧者ですから、私がやりますと言ってたら、たくさんの人と接することはできませんけれども、大勢 の, その良い賜物を持った人が、新しく引きた人、あるいは遠くから来たお客様、そういう方々に接するということは大変大切なことではないかと、私はこのアンデレ係ということを非常に感謝して用いさせていただいております。で、ネヘミヤを通してリーダーシップ、仕事を分担するということを今お話しさせていただきましたけれども、この3章には警戒と慰めも書かれております。で、一つの警戒として書かれておりますのは五節にございますけれども、その優れた人たちは彼らの主人たちの工事に協力しなかったと、この優れた人たちが協力しなかったということも書いてあるんですね。で、みんながみんな 100% ネヘミヤの言ったことに協力したわけではなかったのです。で、どういう人が協力しなかったかというと、優れた人たち、これは身分の高い人であると書いてあります。で、身分の高い人々は汗にまみれて、この苦しいですね、石垣を切ったり、あるいは削ったり持ち上げたりという労働、非常にこの苦しい労働ですけれども、そういう労働は彼らの身分にふさわしくないと考えたのではないでしょうか。で、いつの世でも嫌な仕事、汚い仕事、苦しい仕事、上手にこの逃げる人がいるということですね。で、これはもう人間の社会では決して、逃れることがないできない現実といいますか、必ず本当に率先して喜んで、汚い仕事をやってくださる方を見ると、神様の祝福が豊かにありますようにと、私は本当にその人のことを陰でお祈りして感謝しておりますし、上手に逃げている人、困ったなと思いながら、神様にそのことも委ねておりますが、聖書は何て言っているでしょうか。はっきりと聖書に工事に協力しなかったと書かれてしまったのです。この聖書が永遠に続く限り、 この方々はこの不名誉なことが永遠に聖書に載っているわけです。ですから私たちも神様という方は私たちの良いことも悪いことも全部永遠に記録しているということを覚えなければならないと思います。そして2番目に慰めでございますが、12節をご覧くださると何て書いてあるかと言いますと、3章の12節には、ロヘシュの子シャルムが自分の娘たちと一緒に修理したと、ここに、若い結婚前の娘さんたちがお父さんと協力してこの石垣補修工事に加わったっていうことが書いてあるんですね。で、本当にこの何とも麗しい光景が浮かび上がってまいります。この多分このロヘシュの子シャルムさんには大勢のきっと娘さんがいたんではないでしょうか。何人いたか分かりませんけれども、その娘さんがお父さんに協力してこの結婚前のですね若い女性にとっては大変きつい工事をみんなと一緒にしたのです。この娘さんたちは大変心映えの美しく健康な若い女性であったということが分かります。でここを通してですね、神様のお仕事、神様のプロジェクトにはもう期待しなかったような思いもかけない人々が協力するということなのです。で私も何度もそういうことを見てきました。こんな人がというように思うような力の弱い、その当時女性ですからね、この2500年前です、この工事が行われたのは。2500年前の時の女性の地位というのは大変低かったと思いますけれども、その数に入らないような人たちが協力した。神様のお仕事もそうでございます。でそのような人に対して主の報いは大きく、その証はこのように永遠に聖書に残るのです。でこれは先の高貴な人々とは全く逆の絵でございます。ですからこの3章というのは非常に退屈のような記述が並んでおりますけれども、実はこのように大変面白い書であるということが分かります。でこの若い娘さんたちのことによって私たちは大変大きな慰めを得るわけです。でこのネヘミヤとエルサレムの人々が城壁を再建したという姿は現代の教会にもの雛形であると私は考えております。ネヘミヤの姿はキリストの雛形でございます。で私たちもキリストの体の一部として、この教会の一部として皆と協力して与えられた分担を喜んで果たしていきたいと思うのです。で自分一人が頑張るのではなく、この仕事は私のもの、誰も触らないでというようなものではなくてですね、皆と一致協力することが本当の力であり、お互いを生かす愛ある行動ではないでしょうか。エペソ書4章の16節に、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により成長して愛のうちに立てられるのですとございます。私たちも一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力となりたいと思います。そして頭をイエス・キリストにいただいて、イエス様から与えられた賜物を十分に生かし、協力、一致協力して教会の事業に携わっていきたいと思います。それではお祈りをして今日のメッセージを締めくくりたいと思います。愛する天のお父様、ネヘミヤを通して私たちがどんなに一人一人お互いが違った賜物を持って、その賜物をお互いに生かし合い、一致協力して事業を成し遂げていくことが大切であるか、またそれを上手に成していくのがリーダーシップであるということをネヘミヤの姿を通して教えられました。ありがとうございます。神様、どうか私が私のために私の栄光を というものから私たちは解放されまして、共に一緒に一致して皆のために、そして神の栄光のために力を尽くすものへと、絶えず神様の御心を心として労するものであることができますように助けてください。感謝して尊き主イエスキリスト様の御名を通してこのお祈りを御前にお捧げいたします。